心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日はね、 YouTube に関していろいろお話ししようと思います。先日のね、僕らの渡辺夫婦という YouTube チャンネルに、動画をアップしました。そのことについて反響を受けてね、思うことなんかを少しお話しさせてもらうのと、そして YouTube をされてる方からのご相談も来てるので、そちらもねお答えしていきます。で、お時間があればもうちょっとねレターもご紹介しようと思ってますので、ぜひ最後までお聞きください。はい、というわけで YouTube のお話なんですけど、まず僕たち渡辺夫婦が YouTube をやってるということをご存知でない方もいらっしゃるかもしれないです。音声配信だけ聞いてますっていうね人もいるかもしれないですけど、実はもともと YouTuber でして、チャンネル登録者数も18万人ぐらいいるので、一番 SNS というかそのフォロワー数的には一番大きい活動が YouTube なんですよね。でも最近、ずっと更新はね止まってましたと。でそのことについて、何があったかっていうことと、これからどうしていくかっていうね動画を、先週ねアップしました。でどうですか、どういう印象を持たれましたか。ご覧いただいてるという体でちょっと話進めたいんですけど、その動画はユミと、あと隣にタソもいましたけど、タソが毛づくろいずっとね、もうね動画が始まってから終わるまでずっと横で毛づくろいしてたんですけど、タソとユミしか出てなくて、僕は出てないですよね。でその動画でも話した通り、これからはユミが一人で更新していきます、この渡辺夫婦の、チャンネルに関してはっていうことをね、お話ししたんですけど、でその出来上がった動画を見て、僕はね結構なんか感動というか、なんかすごいなってどういう言葉で伝えたらいいんかな、とにかくすごいね心打たれるものがねありましたっていうか、もう僕の妻の発信というか渡辺夫婦の発信ではあるんですけど、いやそれを見てね、いやなんかすごいなと思ったんですよね。なんかそのユミの喋り方というか表情というか、なんかその雰囲気がすごいんですよすごいって何っていう、その動画でもあった通り、今までは YouTube ってなかなかこう素の自分じゃね、素の自分が出せなかったね、やっぱどっかで作ってこう面白くしないととか、YouTube やったらこういうことしないとみたいなね、そういうところでこうカメラを向けられるとそういう反応になってしまってたけどっていうことで、でもこれからは素で生きたいっていう話をしてる時のその姿がほんまに素やなってね僕も思いました。僕もね言うて7年とかね一緒にいますし、 YouTube とかラジオ配信とかも今までずっとやってきて、の中でねほんまに思いますね。これはほんまに素というか、なんかかつてないリラックスの感じやなってねやっぱ思いましたね。でやっぱそういう雰囲気はね、その視聴者の皆さんにも伝わるようで、めちゃくちゃコメントねもういただきまして、あったかいコメント応援しますっていうね、渡辺夫婦もともと夫婦で、なんか楽しい感じで旅したりとかいう動画してたけど、そうじゃなくてね、これからユミさんが一人で更新していく、で今までの感じじゃないかもしれんと、数で行くしもう何撮っていくかわからんけどという話を受けても、いやいやと、渡辺夫婦やからね見てるのであって、もう何しようが構いませんと、好きなことしてくださいという励ましのね言葉もいただいたりして、いやほんまにありがたいなってね思ったんですよね。で今回の件って結構大きな決断だと思うんですよ。その本音でね今まであったことを話して、でこれからこうしていきます、でそれも今までねずっと渡辺夫婦っていう形で、動画といえば2人が絶対出てくるっていう撮り方をしてたんですけど、いやもうそうはせずに、撮りやすいように、撮りたいように、でそれがね1人だろうが意味1人だろうがいいねんと、私が撮りたいように撮るねんっていう形でやっていきますって言えた、もうなんかすごい変化やったなって思うんですよね。 でこの辺のなんか何があってっていう裏側は結構そのスタンド FM の声日記の方で割と最近喋ってるので、それねぜひ気になる方は聞いていただきたいんですけど、まあとにかくなんか最近のユミの変化がすごすぎるんですよね。そのカウンセリング行ったりとかそういうのもあるんですけど、まあもうなんか価値観ガラガラガラガラガラ変わってます。だからまあまさかね、そんなこういう風な形になるとは、もうつい先週先々週までは全然思ってなかったし、今回のねこの決断がまた新しい道を切り開いていくんやと思うとちょっとワクワクする気持ちもあったりするんですけど、Y のね、僕自身の、こともちょっと補足しておきたいなと思います。あの動画ではユミしかいなかったんでね、じゃあ僕はどう思ってんのかみたいな話もしたいんですけど、まずね僕は元気ですまあこの音声配信聞いてもらってる人はもう元気ってことはわかるかな。全然元気です。まあこんな感じで週3回ね放送をやってますし、夫婦対談もしてそこでワイワイ喋ったりしてるんで、なんかその動画でも言ってましたけど、別に夫婦関係が今悪いとかじゃなくて、まあそのかつてないその穏やかな時を過ごしてますみたいに言ってましたけど、まあまさにそんな感じで、すごいね穏やかでいい関係で過ごせてます。で僕自身も全然元気です。なんですけど、まあ今までのようなその YouTube の動画を2人で一緒に撮るっていうのがまあなかなか難しいなと思ってて、それできなくはないんですよ。今までもやってきたしできなくはないけど、それを頑張ろうとしだすとまたしんどくなってしまうっていうことがあるなぁと思うんで、もうそれやったらもう最初からね、もう撮らないと。もう決めてしまう。撮らないと決めたら、撮らずに済むっていうか、なんか、なんていうかなぁ、これどう伝えたらいいかな。そう。だから、まあ僕の結構ポリシーでもあるんですけど、人が悩むときって、なんかこう、ああしようかな、こうしようかな、でもどうかな、こうかなって、なんかこう、ね、悩むじゃないですか。いろいろできるときって。例えば YouTube を撮ろっかな、やっぱ撮らんとこかな、いや、でもいけそうやし、撮ってみようかなとかね。で、そういうことしだすと、もうそこでまず迷ってるし、悩むし、もやもやするし。で、撮ってみてうまくいったらいいですけど、うまくいかない場合もあるじゃないですか。で、いかなかったら、あ、やっぱあかんかったって、そこで落ち込んだりもするし、っていうね、ことになるので、それやったら、もう初めから、もう撮らないと。決めてしまう。もう選択肢をもうパツンと切るってすると、あ、取ろっかな、いけるかな、取らんとこかなっていう悩みもなくなるし、取ってみたところやっぱうまくいかんかったって失敗して落ち込むこともないしっていうね。まあ僕結構そういうなんかもうパツンと切ってもう割り切るみたいなね、そういうなんていうかな、そういうことをしたりもするんですけど、まあ今回も、まあ、YouTube ね、その多分取れるとは思うんですよ、やろうと思ったら。でもそれがずっとうまくね続いていくかっていうとやっぱ難しい。で今回は難しくてできないってなったわけなんで、まあそれやったらもうやらないと決めてしまった方がいろんな意味でいいやろうなっていうことで、まあ撮らないと今のところはもう決めてるんですよね。ただまあなんか別にカメラに映れる状態じゃないとかね、顔出しがしたくないですとかそういう意味ではないので全然映っていいんですけどね。だからまあたまにはもしかしたらチラ見えするかもしんないです。なんか一緒にがっつり撮ろうぜはなかなかないかなと思うんですけど、なんかでチラッと映るとかね、ちょっとワンシーン出てくるみたいなのは、まああってもいいなとは思うし、僕もね、やっぱ YouTube ね、せっかくね、あって、僕もなんか出てないっていうのもなんか個人的に寂しいですし、ね、寂しいですみたいなお声もあったりするんで、まあなんかでこう、ゲスト出演みたいな感じで出れたらいいなみたいな、声だけじゃなくてね、動画の方でもたまにちょっと出れたらいいなって思ったりしたりはしてます。まあ僕らのねこう活動をずっとね見守ってくださってる方やったらもうお分かりかなとは思うんですけど、僕らってもういろいろ変わってくんですよ、あり方が。あれやります言ったり、これやります言ったり、やめます言ったり、やっぱこうしますってなったり、その配信の仕方もそうやし、生活のね、あり方もそうやし、もういろんなこと。やっぱもう人生かけてるんでね。僕らの人生そのものが発信されてることなんで、 やっぱり人生って変わるじゃないですか、いろいろ。こうやと思ってても、やっぱり違うとかあるし、そのね、不幸なことがあったりして、急遽、ね、方向転換することになったりもするわけで、まあやっぱり夫婦の配信者とかカップルの配信者でも、ずっと二人でなんか仲良くね、動画撮ってる時も撮ってない時も、もう完璧な状態で入れたらいいですけど、まあなかなか難しいわけで。で、なんか難しいなってなった時に、じゃあ、こうやりやすいやり方でやろうよって方向転換するのもまた一つやと思うんですよね。僕らも今回の場合 YouTube の動画2人で撮るのは難しいから、じゃあ1人でやろうと。まあでもラジオ配信のその対談とかは全然楽しいんで、それはもう2人で、まあこれまで通りね、やろうよっていう、こうやれる形を見つけていくっていうのかな。まあそうやってこう試行錯誤しながら、やっぱね、続けていくのが大事だと思うんで、やめちゃったら終わりやしね。うん、一時はもう YouTube やらへんって思ってたんですけど、まあでもなんかこうやれる形が、こうやって探り探りですけど、見つけていきながら、なんか僕らの、なんていうかな、まあだから自分らしい幸せですよね。僕らの自分らしい幸せなあり方っていうのを、まあ、今回のね、その、YouTube の件も含めて、まあ、探していきたいなとは思ってます。まあ、という形で、これからも渡辺夫婦のことをね、どうぞ、よろしく、お願いします。はい。またね、どんどん変わっていくと思います。やってみた結果、こうでした、ああでしたってことは、またいっぱい出てくると思うんで、その時またね、話聞いてもらって、で、僕らのね、こうしたいなと思ってる道、方向を、まあ応援してもらえれば嬉しいなと思います。はい、ご清聴ありがとうございましたっていう、まあなんかそうですね、まあ一言ちょっと僕も話そうかなと思ったんで、思いついたままにちょっと話してみましたが、さてレターもね、ちょっとご紹介したいと思います。YouTube をねされてる方からの、ご相談届いてまして、まあかなり僕らの今回の話とも近いね、部分もあると思います。ぜひね、このまま聞いてもらえればと思います。ハロウィンカボチャ付きレターありがとうございます。メンバーのピナコさんですね。いつも楽しく拝聴しております。メンバーのピナコです。私は今年6月から競馬系 YouTube を始めて、開始3ヶ月で収益化ができました。YouTube を始めたきっかけが、2、30代くらいの競馬女子 YouTuber と仲良くなりたくて、自分自身も YouTube を始めれば一緒に競馬することができるんじゃないかと思ったことです。コメントや DM だけで誘ってもキモいかなと思い、不純な動機で始めました。でも YouTube の編集も楽しく、2万回再生された動画などもあり、楽しく動画作成していたのですが、収益化できたおかげで、あるいは収益化できたせいで、YouTube のために競馬をしなくちゃ、取れ高作らなくちゃと動画のことばかり考えてしまい、競馬することが楽しくなくなってしまいました。しかも収益もスズメの涙ほどで、会いたかった競馬女子3人に会えたこともあり、モチベがかなり落ちています。動画作らなきゃいけないから競馬もしたくないと思うところまで来ています。渡辺夫婦のお二人は車中泊時代やビレッジハウス暮らし時代、動画作りのモチベが下がったことありますか？せっかく収益ができたのにもったいないでしょうか？ピナコさんありがとうございます。ね、すごいっすねこれはね、ほんまにすごいと思う。6月から競馬系 YouTube を始めて、開始3ヶ月で収益化できました。で、会いたかった競馬女子 YouTuber とも会えましたってね、すごすぎると思う。これはね、なかなかできないよ。100人いてもね、1人できひんぐらいの凄さじゃないんかな。いや、わかんないですけど、もうこの数字は適当なんですけど、いや、とにかくね、すごいことしてるなって思います。ね、いきなりね、視聴者です。会いたいですっていうのもあれかなと思って、自分も YouTube 発信者側に回って、まあコラボしましょうよみたいな感じで声かけて会えたってことですよね。いやー、すごすぎる、この行動力と、なんかこうほんまにやり抜く力みたいないやー、すごいなって思う。で、 僕実はねちょっと YouTube で調べてみたらもうピナコさんのチャンネル出てきましたよすぐ見つかりました。で見させてもらったんですけど、いくつか動画を、動画のね撮り方とか編集もめちゃくちゃセンスあるし、なんかもう3ヶ月、その未経験から初めて3ヶ月ですとは思えないクオリティなんで、いやほんまにね、だからいろいろ持ってはったんやなって思うんですよ。その伸びる、なんていうの、その素質というか、だからこう運だけじゃなくて、やっぱ実力もあったと思うんですよね。うん、だからほんまに自信持ってほしい。なんかね、YouTube 残念ながらやっぱセンスとかも問われるわけで、なかなかいくらやってもなんかこうピンとこないみたいなね人も全然いるんですよ。っていうことも考えると、いやほんまにだから3ヶ月で収益化まで持っていきました、で毎回動画見てくれるねファンの方もできましたっていうのはほんまにすごいことやと思うんですよね。で、ご相談なんですけど、まあこのね、YouTube のために競馬をしなくちゃ、取れ高取らなくちゃって動画のことばかり考えてしまいます。で競馬が楽しくなくなってきましたっていうのはもうね全 YouTuber が抱えてる悩みですね。これはもう 99.9% の YouTuber がなると言っても過言ではないはず。数字は適当ですけど、まあ全員悩んでます。全くこういう悩みなくて、ああもう撮りたい動画撮りまくってたらもう勝手に YouTube も伸びるし、なんかもう好きなことしてるだけやのになーっていう人はまあ多分いない。やっぱり YouTube 頑張ってる人ほど YouTube のためにどうしたらいいかっていうのをめっちゃ考えるというか、考えちゃうしね、どうしてもやっぱ楽しいというか、YouTube のね編集も楽しいし、楽しく活動できてますみたいなねことも書かれてるんですけど、楽しければやっぱりそこにある程度こだわりが入ったりとか、あもっとなんかいい動画作りたいなとか、受ける動画作りたいな、反響のある動画作りたいなって思うのは自然なことじゃないですか。だからね、自然なことなんですけど、そのためにやっぱ心も、しんどくなってしまうっていうのもあって、そこがねやっぱその配信発信活動の難しいとこなんですよね。好きなことして生きていくって言うけど、好きなことだけじゃ生きていけないのがこの発信の世界で、これはもうね全員そうなってると、多分お会いした競馬女子 YouTuber の方も同じような悩み抱えていらっしゃると思うんですよね。だからまあみんなそうですっていうのはあんまり励ましにならないかもしれないですけど、まあみんなそうよっていう励ましもさせてもらいたいなと思います。で僕らのことなんですけど、いやこれねだから動画作りのモチベが下がったことなんていっぱいありますよ。そらいっぱいありますよ。車中泊で旅してた時はまずね僕らだから仕事も全部辞めて、家ももうね捨ててというか家も全然なくてみたいな状況で、もう車一台で、旅してたんですよね。で旅してる中でたまたま YouTube 始めて、だからまさか YouTube が仕事になるなんて思ってない状態で2人で YouTube 始めたら、まあ思いのほか動画が伸びて収益化もできて、それでなんかもう仕事なってきたなみたいな風になってきたんですよね、旅しながら。でその時は旅の目的地もゴールもなく、とりあえず旅しようみたいな感じで進めてたんですけど、まあ YouTube がそうやって伸びてきましたと。でなった時にやっぱり動画撮るために次どこ行こうっていう風になっちゃうんですよね。もうみんななると思うこれ。その今までは日本一周の旅してたんで、あ次ここ行こうかな、あそこ行こうかな、じゃあ行くんやったら YouTube 撮ろっかっていう、その YouTube は後だったんですよね。行った先で YouTube 撮るっていう。でもある日やっぱ動画もねできるだけ更新頻度も上げたいし、たくさん撮りたいしってなってきたら、YouTube をじゃあ次どこで撮ろうっていう発想になっちゃうんですよね。これ逆じゃないですか。ほんまはどっか行ったからその先で YouTube 撮るやのに、 YouTube 撮るためにどこ行こうってなったら YouTube が目的じゃないですか。でそんなことをしてるとしんどくなるんですよ。じゃああそこ行ってみようか、でもただのなんかどっかで見たような崖の絶景なんか行ってもなんか大した動画ならへんよなみたいな、じゃ じゃあやめとこっかとかね、あそこ行ってみようかな、あでもあそこは屋内のなんかお金払って入らなあかん施設で、この動画も撮れるかわからんし、そんなとこ行ってもね、あの撮れ高ならへんから行かんとこかとかね、ほんま興味ないけど超有名な観光地やったらここ行って動画撮っとこかとかそういう動画ありきで目的地を探したりとかね、ね、すること。まあ、これだから、冒頭のね、ユミが喋ってくれた動画の話にも通じるところなんですけど、やっぱ動画を撮るためにってなると、途端に、その旅自体が、旅自体を楽しむというよりは、やっぱ動画撮りに行くっていう、なんか、感じになっちゃいますよね。だからそこがね、めっちゃ難しいんですよ。僕ら Vlog っていうので、旅のしてる様子をそのまま届ける、ね、家で過ごしてるそのまま届けるって言って、あれが別に全部が全部作り物やったとはもちろん言わないですし、ほんまに楽しい時は楽しんでたし、楽しくない時はまあ特に昔はまあまあやなとか言ってたんですけど、あれが全部作り物ではないですが、やっぱりどうしてもこういろいろ考えながら撮ってたっていう部分はあったりもして、だからそこのねバランスというかね、そこがほんまに動画作りで難しいとこやなって思いますね。で、ビレッジハウス時代はどうやったかっていうと、まあ団地でね、旅終わって団地で、2年間生活してたんですけど、まあその時も、まあもともと旅をしながら動画撮ってたんで、団地暮らしになってからも、じゃあ次どこ旅行こうっていうね、どうしてもこう旅メインというか、家で撮るというよりはその旅しながら撮るっていうのが僕らのもともとのスタイルやったんで、次どこ行こうかなって旅行先考えたりとかして、ましたよね。で、そうこうしてるうちにコロナになって、なかなか外出れへんってなって、じゃあ家で撮ろうかってなるんですけど、家で撮るにしても、だからああいうね、やっぱり、その、家でその暮らし系の YouTube チャンネルとかあるじゃないですか。丁寧に暮らすチャンネルとか。あんなんも、やっぱりこう、家で暮らしてる様子、定点カメラでそのまま撮るだけやったら、なかなか動画にはならなくて、やっぱどういうテーマ、どういう切り口で撮るか、そのためにはどういう画角で撮ろうかとか、どういうストーリーで撮ろうかとか考えて、で撮らないといけないですよね。だから結局ネタ作りっていうか、そのどうやって撮るか、毎日の生活のね様子の発信の中に撮れ高をどう作るか、どうやって見せるか、どうやって楽しんでもらうかっていうのを考えて動画作らなあかんので、結局そこもやっぱ大変ですよね。ただね、暮らし系やからって家のね壁際にカメラポーンって置いといてそのまま生活してるだけの様子撮るとかやったらね、それはそれでちょっとコアな需要あるかもしんないですけど、ね、そんななんかもう1時間ぐらいのなんかただ定点カメラでなんかご飯食べてるだけの様子撮るとかやったらね、やっぱりなかなか見られへん。やっぱ見られるためには引きの絵撮ったり、美味しそうなご飯撮ったり、なんかおしゃれな内装の家撮ったりとか、ね、今日はこういう日でしたみたいなね、そういうストーリーがあったりとか、ね、そういうの入れないといけなくなったりして、っていうのを考えていくとやっぱしんどい。大変。次どんな動画撮ろうみたいなんで頭を悩ましたりとかするんですよね。まあ僕らもやっぱそうでしたよ。そういう悩みはね、つきものでした。まあだからほんまにこれはもう全 YouTuber が抱えてる悩みではあるかなと思うんですよね。そこがなんか難しい。で、そのなんか、なんやろな、一個悩む要因としては、やっぱりその伸ばしたいとか、再生数アップさせたい、数字伸ばしたい、こういう動画にしたい、あるいはしなきゃとか、そういうなんか、マイルールというか、制約というか、こうしなければならない的なものが、自分を縛ってる場合があるんですよね。で、本来、どうでもいいじゃないですか。どうでもいいっていうか、人によるじゃないですか。YouTube やるからには、数字伸ばさなあかんかっていうと、別に、数字はいいから好きなこと上げてくねんっていうスタイルがあっても別にいいと思うし、ほんまは、なんかもっと画角こだわって、こうこうこうで、テンポよく、最後まで見られるような、しっかり、見応えのある動画作った方が、そら再生はされると思うんですけど、その分しんどい思いもするわけで、じゃあそのしんどい思いはいいから、ほどほどの動画でいいやっ って割り切るスタイルもまた一つあるじゃないですか。でそういうことができるようになると自分のなんかこう、落としどころっていうかな、あこういうやり方やったらなんかこう楽しみつつも、まあ、頑張りつつもいい感じでできるなみたいな、いい塩梅、そういうのが見つけられるともっとやりやすくなるかなっていうのは今までのこう配信活動を続けてきた中で思うことですかね。僕はね、僕はそう思ってます。最近いかにストレスなく続けられるやり方でやれるかっていう、うん、意外とそっちが大事なのかもしれん。頑張るのも大事やけど、いかに続けられるやり方で続けるか。まあだから例えばこの音声配信とかもそうですよね。それはほんまはなんかこう動画も一緒に撮って、最近ビデオポッドキャストとかやってこう喋ってる様子付きのね、ビデオありの音声配信とかが流行ってたりもするんですけど、それやるとめちゃくちゃ大変になるんでやらないようにしてるし、ね、夫婦対談も毎回これ対談でできたらいいですけど、やっぱり話したいテーマってお互いその時違ったりもするし、そのレターに対するなんかこれぜひ答えたいみたいな温度感が違ったりもするんで、じゃあ必ずしも対談じゃなくて、対談じゃない日は僕が一人で喋るから、ユミがあこれぜひ答えたいとか、実はこういう話最近あってみたいな話したいテーマがあった時に夫婦対談で参加してもらうっていう、そういう形にしてるんですよね。それやとすごいやりやすいんですよ。毎回対談せなあかんってなるとこう頑張ろうかってなる日が絶対あったと思うんですけど、話したいってなった時だけ話すっていう風にしてるから、まあ楽しくできてるんですよね。で今回の YouTube の変更もそうかなと。その渡辺夫婦のチャンネルやから毎回2人で同じようなテンションで撮らなあかんって思うと、やっぱそこ合わせるのって大変なんですけど、まあ渡辺夫婦のチャンネルやけど、もう奥さんが、ユミさんが一人で更新しますっていうのも、別にまあいいと思うんですよ。いいっていうか、ダメとか言われる筋合いはないですよね。でも自分がそうしたんやと思ったらそれでいいんですよ。で、そうすると、まあ、渡辺夫婦のチャンネルずっと更新止まって、まあ僕らも寂しいし、視聴者の方も寂しいしってするよりは、まあユミが一人でも更新できた方が、まあ僕らも楽しいし、チャンネル登録ね、わざわざ残してもらってる人たちも、たまにユミさんが一人で動画上げてくれたら、まあそれはそれで楽しいじゃないですか。うん、っていう風に、なんかね、絶対これはせなあかんっていう、なんかマイルールみたいなのが意外とあったりして、それじゃなくてもよくねっていう風に、取っ払うことができたら、結構なんか楽になったりしますかね。で配信活動ってやっぱ続けるのが大事なんで、いかに続けられるこう方法やり方にできるかっていうのが結構ポイントになってくるかなっていうのは、うん、まあ何年も配信を続けてて思うことですかね。だからまあピナコさんのレターに戻ると、まあそのご苦労はすごくわかります。もうみんな苦労してますこれで。でそこでもう無理して頑張るのか、それともやめちゃうのか、あるいは無理しないでできる範囲でやるのかっていう、それはねピナコさん次第なんで、ピナコさんが決めていいことなんで、まあじっくり考えてねやってほしいなって思うんですよ。でもともとその競馬好きなんですよね、おそらく。その競馬女子 YouTuber のその女の子に会いたいから競馬が好きになったっていうよりは、競馬はもともと興味あって、で競馬女子 YouTuber の人をチェックして、あこう会いたいな、友達になりたいなって思って始めたってことだと思うんで、競馬自体はもともと好きやと思うんですよ。でそれがもう競馬もしたくないわ、動画撮るんやったらって思うようになってくるのはやっぱちょっともったいないなと思うんですよ。せっかく競馬ね楽しかったのに YouTube のせいで楽しくなくなるっていうのは本末転倒やと思うんで、やからもう競馬を楽しみながらYouTube もアップするっていう本来の姿になんとか戻れたらいいなって思うんですよね。やっぱなんかここでやめちゃうのはなんか寂しい。僕もいや、やめてくれていいんですよ。嫌やなと思ったらやめていいんですけど、僕としてはちょっと寂しいなっていう風に思うんで、まあ競馬が楽しめる範囲で YouTube もなんか続けてくれたらいいんちゃうかなとは思うんですよ。で例えば で例えばね、更新頻度、週1回ぐらいは更新せなあかんな、月1回ぐらいは更新せなあかんなと思ってるのであれば、もうそんなもんはどうでもいいと。もう2ヶ月に1回で OK。あるいはなんとか賞とか言ってね、目玉の、いつも注目してる大きなレースがある時だけ更新するとかでもいい。ね、再生回数じゃなくて更新頻度アップせなって思うと、もう興味のもない競馬にも出かけたりとか、競艇にも出かけたりとか、競輪にも出かけたりとかね、いろいろせなあかんくなるけど、もう私は競馬だけやねんと。で、しかもこのレースしかあんま興味ないねんっていうのであれば、それだけでも極論いいと思うし、動画作るのね。あるいは顔出し。顔出しも、そらね、需要あると思いますよ、顔出した方が。顔見たいっていう人は多いと思うけど、出したないねんということであれば、顔出しやめてもいいわけで、それは自分が決めれることなんでね。あるいは顔出しは、なんか冒頭のオープニングとレース中の表情だけ撮るけど、その他のシーンはもうずっと手元とか見てるよ風景だけで、顔はもう映さないって決めてもいいし、オープニングだけエンディングだけでもいいし、なんかその顔出さなっていうところでしんどいなとか、なんかこうメイクとかせなあかんか嫌やなとか、あとは顔出ししてるとなんかその容姿についてね、コメントでなんか心ないこと言われたりとかあるじゃないですか、そういうのも嫌やっていうのであれば、もうやっぱ顔出さないっていうのも一つやし、そんなんもね、自分で決めていいことなんですよ。で、その数字のためにとか需要があるからと思ってそれに応えようとすると、やっぱ自分のほんまのやりたいこととか、これしんどいなって思ってることも無理しないといけなくなったりするんで、まあ、あくまでも自分優先で OK なんで、できたら細々でいいから、めちゃくちゃ編集適当とか手抜き動画、本来の前までの自分やったら手抜き動画と思われるクオリティでもいいから、更新はしておくって、するとまたそっから新しい世界が広がったりもすると思うので、まあちょっとやめるのは寂しいなーっていうのが僕の本音です。ただまあほんまにやめたかったらやめてくださいね。やめて普通に競馬はもうプライベートで楽しむねんっていうのも全然いいと思うんで、それはもうご自身で決めてほしいんですけど、まあまあやれる範囲でやるっていうのも選択肢ではあるよっていうことですかね。やっぱ3ヶ月で収益ができたってめちゃくちゃセンスあると思うし、でファンの方もね、もうすでにいらっしゃるんで、どんな動画でもね、多分ついてきてくださるファンの方はね、いらっしゃると思います。上げていけばね、続けていけば、ずっとウォッチしてくれてる方っていらっしゃると思うんでね。まあだからそういう意味ではこう一山超えたって感じだと思います。なんかね、いきなり最初からなんか需要を無視してやるとなかなかその最初の伸びっていうのがないから、ちょっとこう苦労する。視聴者全然おらんやんみたいな苦しい時代が長くなると思うんですけど、こう一山越えてこうブワッとね、頑張ったおかげで、こう自分にはこう見てくれるファンのね、人たちができたわけなんで。だからある程度こう自分中心にやりたいように、やりやすいようにっていうスタイルでね、動画投稿してもついてきてくれるね、方も、いらっしゃると思うので、まあその辺はこう安心しつつ、ちょっとね、こうしんどい、もうやめちゃうか、それとも頑張るかじゃなくて、その間ぐらいでね、なんかこういけないか考えてみてほしいかなっていうのは思いました。はい、ピナゴさん応援してます、頑張ってください、僕たちも頑張ります。はい、というわけで思いのほか長くなってしまった、まあ YouTube 回ということでここで終わっとこうかな。はい、今回 YouTube 回でした。ちょっとこう配信者側のなんていうかな、悩みというか裏側みたいな話で、お話ししました。はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞフォローボタンよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便りを送ってください。またスタンド FM ではメンバーシップ開設しています。限定配信の声日記では普段の放送とは一味違うなかなかディープな話をしています。 YouTube のね、心境の変化なんかについてもお話ししてます。ぜひご参加ください。 チャンネルの更新日は毎週日曜、火曜、木曜の夕方5時で、木曜日はスタンド FM メンバーシップ限定配信となっております。家事をしながら、車を運転しながら、通勤通学で歩きながらなど、ぜひ毎日の生活のお供に聞いていただけると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。